今日読んだ詩篇の23編は、神様を信じる信頼の気持ちを歌った美しい詩篇です。この詩には2つの例えが出てきます。一つは、神様は羊飼いであるという例えです。この詩の最初には、主は羊飼い、私には何も欠けることがないとあります。主というのは神様のことですね。神様が羊飼いということは、この詩を作った人が自分は羊飼いに導かれる羊のようなものだと思っているということです。羊飼いは羊にどんなことをしてくれるのでしょうか。2節から3節には、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださるとあります。聖書の舞台であるイスラエルの国は、雨が少なく、乾燥した荒れ野が多いところです。そして荒れ野の中で羊が生きるのはとても難しいことです。ところが羊飼いが羊を牧草地の草原に導いて草を食べさせ、水の湧き出る泉に導いて水を飲ませてくれます。そうすると、疲れていた羊も生き返って元気になるのです。それに、羊は方向感覚が弱く迷いやすい動物だそうです。ですから、放っておくと迷って住処に帰ることができなくなり、死んでしまいます。ところが、主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれるとあるように、羊飼いが羊を正しい道に導いてくれます。神様が、神様を信じる人を正しい道に導いてくださるのです。四節の、死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけるとはどういうことでしょうか。羊は草食の弱い動物です。狼やライオンのような肉食の猛獣に襲われたら、殺されて食べられてしまいます。そして、牧草地や泉に行くためには、狼やライオンのいる危険なところを通らなければならない時があります。ところが、そのような時にも、羊飼いが一緒にいてくれるから安心なのです。鞭で猛獣を追い払い、杖で羊に進むべき道を示して守ってくれるのです。もう一つの例えは、神様はお客さんをもてなす主人であるという例えです。五節には、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる、とあります。この詩を作った人には、自分を苦しめる者がいました。悪口を言ったり、いじめたり、命を狙ったりするような 敵がいました。ところが、私にはそのような敵から守って、家の中にかくまってくださるご主人がいるというのです。しかもその方は、良い香りのする油を頭に塗って爽やかな気持ちにし、食卓を整えてご馳走をし、杯いっぱいのぶどう酒を飲ませてくださるというのです。なんと恵み深いご主人でしょうか。それが主なる神様です。なんと心強いことでしょうか。このように神様を信じて生きるのはとても素晴らしいことです。神様を信じる人の後を神様の恵みと慈しみが追いかけてくるようなものなのです。そこでこの詩を作った人は最後の6節で、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うと言います。そして、主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろうと言います。主の家とは、神様を礼拝する家であり、天国の家のことでもあります。人生を生きるのは大変なことですね。疲れることもあります。辛いこともあります。敵に苦しめられることもあります。でも、神様に信頼して生きるならば大丈夫です。神様が羊飼いのように守り導いてくださり、恵み深い主人のように養ってくださるからです。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは弱く迷いやすい羊のようなものです。そのような私たちを羊飼いである神様がいつも守り導いてくださることを感謝いたします。神様は良い羊飼いであるイエス様を私たちのところに送ってくださいましたし、聖霊なる神様をもっていつも導いてくださいます。感謝いたします。また神様は、敵に苦しめられる私たちをかくまって、ご馳走をし、杯を溢れさせてくださるような、私たちをもてなしてくださる方でもあります。神様、私たちがこの地上で生きる間、神様にいつも信頼をして生きていくことができるようにいつも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。